ラグナ出版では昨年11月に中井久夫と考える患者シリーズ1巻統合失調症をたどるという本を刊行しました。この本について先生ちょっと教えてください。
はい、中井久夫先生は神戸大学の名誉教授で統合失調症を深く深く研究なさった方です。中井先生は統合失調症は治りにくい病気ではないと言い、医者は希望を処方するべきだとずっと言われてきました。私たちはラグーナではみんなで中井先生の本を読み、自分たちのそれぞれの経験から読み解き語り合って、その話をまた中井先生に聞いていただいてまとめた本です。
セレナさん、
はい、
書きながらですね、
はい、
まあ、中井先生の本も読んで、まあ、書くという行為だったんですけど、
はい、
こう書きながらですね、
はい、
同じ病気を抱える方々に伝えたいことは何だったでしょうか。
はい、やはりこの病気は良くなるということを伝えたいです。
まあ、例えばこれ読んでほしいって思うのはどのような方に読んでほしいですかね。
やっぱり当事者もそうですし、医療関係者の方々にも読んでいただきたいなと思っております。
そうですね、希望が伝わっていけばいいですね。
はい、
エピンビさんはどんな思いで書かれていましたか。
やっぱりいろんな人に届けばいいなって思いました。私のような患者にとっては良すぎる話なんですよ。いわば、まあ、こうやってラジオで話すことすらもそうなんですけど、非日常的な世界なので、もう中井先生といえば本当に憧れの象徴みたいな方ですし、だからまあ半分名誉半分面白い、でもちょっと危険を感じながら、でも勇気を持ちながらなんとか頑張って今もこうやって喋ってますし、中井先生の本を作っている時もそうでした。患者さんの話っていうのはだいたいなんか標本みたいな書き方が医学書には多くて、なかなか生の患者さんの声っていうのが載ってなくて、本はいっぱいあるんですけど、本をどう読んだっていう 本も意外となくて、そういう意味ではどういうふうに届いたかっていう、そういう意味合いもあるので、面白いんじゃないかなって思いました。
はい、中井先生は治療のまず第一番目に患者さんご自身と家族と支援者と、そのどういう治療をしていくかという治療の合意と三者の呼吸が合わなければなかなかうまくいかないということをおっしゃいます。この三者の呼吸を合わせるということが今の現場では難しい場面があって、そのような方たちに届けばいいと思います。
そうですね、セレナさん、
はい、
実際文章を書いてみて、
はい、
書く前と書いた後で何か変化があったら教えてください。
はいはい、自分のなんか体験がすごくコンパクトにまとまったっていうか、楽になりました、気持ちが。
あ、
はい、
なんかやっぱり考えがちょっとまとまって、
はい、
で実際書いてみると、
はい、
まあ、一緒にお話をしながら、
はい、
体験のことをですね語り合った時もあったんですけど、
はい、
やっぱりその悪いことばかりじゃなくて、やはりいいこともいくつか本当はあって、
はい、
そういったことを思い出す機嫌にもなったと。
そうですね。
で、いつもおっしゃるのが、で、あまり顔には出されませんけど、
はい、
文章に書くとやっぱり大切なのは感謝っていうふうによく書かれてまして、
あ、
先ほども周りに感謝だと、
はい、
そうするとそういう失調状況からも抜けられるっていうような話がありましたけれど、
はい、
本に先ほどの話のようにまた書くことでですね希望を伝え、
はい、
そして感謝の気持ちが生まれてくれば本当に成功した本と言えますね。
ああ、そうですね。
はい、エピンビさんはいかがでしょうか。書く前と書いた後何か変化があったでしょうか。
なんかまとまりましたよね。そのいろいろな体験をしたのは事実ですけど、やっぱりそれが活字になっていろんな人の元に届いて、ただ自分が苦しんだり、まあ、不思議っていうかそういう体験をしただけじゃなくて、それにもちゃんと意味が乗っかってきたんだなっていうことがすごく自分にとっては、大事なことでした。
はい、ありがとうございます。では森子先生、
はい、
森子先生はこの本に取り組む前と取り組んだ後何か変化があったでしょうか。
はい、私中井先生の本を頼りに 精神科医の仕事をしてきました。これはとても個人的なものだと思っていたんですが、今回みんなで勉強をして、みんなの苦労を苦労で終わらせないためにやっぱり形にして伝えていくっていうことが大事だということが分かりました。中井先生の本も医療者だけではなくて、直接今辛い思いをしている人たちのもとに直接届けるというこの仕事がとても大事なように思えてきました、
うん、ありがとうございます、はい。まあ、統合失調症をたどるという本の編集の中で、例えば急性期のことを思い出すのは非常に危険ではないかとか、あと書くことに伴っていろいろ思い出して辛い思い、そういったこともあったと思うんですが、まあ、横から見てましたら、それを同じ病を経験した人、もしくは信頼している人と語りながら書いたり、語りながら思い出すというのは、これは本当に回復の一つに役立つものではないかなというふうに感じました。で、本年も、はい、中井久夫と考える患者シリーズ2号をですね、刊行予定ということで、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。では番組も最後に差し掛かりました。まあ、今年、1回目の放送ということで、エピンビさん、今年の目標があったら教えてください。
去年より少し欲を持とうって思いました。こういう病気抱えて一時期自分はどこまで自分自身にそして社会に期待を持っていいのかなって思ったことがあったんです。何か自分ができることにはどうしても限界っていうか、もちろん限界あるんですけど、やっぱり障害者だったらここまでみたいな、そういう枠があったような気がするんです。で、この本を書いて少しまた乗り越えて、もうちょっと欲を持っていいんじゃないかっていうふうに思えるようになったんです。で、それは単なる自分の私欲だけじゃなくて、やっぱり他の人もこう欲を持っていいんだよっていうふうなことがなんか伝わればいいなっていうふうに思いました。
わかりました。まあ、欲を持って周りを幸せにしていきましょう。セレナさんは今年の目標をお聞かせください。
まあ、いろいろ勉強をして、皆さんにお話しする機会があればいいなと思っております。
ありがとうございます。
はい、
さあ、森子先生は。
はい。みんなで力を合わせて頑張ると、とても大きな仕事ができるということが分かりました。今年はこの本を作るという仕事に集中して、みんなの思いを伝えていきたいと思います。
そうですね、
はい、
本というのはみんなでやはり話し合って、そして徐々にまとまっていく過程というのは、はい、うちの会社のペースと合っているのかなというふうに思います。はい、まあ、今年も良い本を出していきましょう。
はい、
今日は、3名の方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来月第3金曜日のこの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。この番組に対するご意見ご要望をお待ちしております。